二世代ターボの新お先に勉強させていただきます。この番組は東京ネットラジオ提供でお送りしております。よろしくお願いします。どうですか、花子さん。
もういよいよ暑くてね、もう夏ですよ。
いや、そりゃそうでしょ、
まあ、こんな暑い夏なんてね、なんもね。
いや、そうね、
まあ、で
いや、なんか40超えてからこんなにしんどいと思う夏を迎えたことはないっすよ、マジで。
だってさ、もう普通に40度超えだよ。そんなの当たり前にしたいみたいにしてみんな言ってるけどさ、昔40度超えることなんかなかったからね。
30度
超えたってすごかったもんね。
確かにそうっすよね。そう考えたらまあやばいっすよね。
こんな暑い季節にぴったりのゲストをよろしくお願いいたします。
早速ご紹介したいと思います、はい、世界事情阿部さんです。
どうもー、
いらっしゃいませ。
はいはい、
来ていただいてありがとうございます。
うん、暑い時はね、
怖い話じゃないですか、やっぱり。
この間来た時も怖い話やってもらったような気がするんだけど、
だからやっぱりね、こうひんやりする話をね、一、はい、つ二ついただきたいなっていうところがあるわけですよ。
お願いします。
安
倍さんは宝庫ですからね。怖い話
ですよ、もう叩けば怖い話しか出てこないって言いますから。
いや、お笑いだからね、一応。
やっぱお笑いと怖い話ってのはついなのかね、そのカップルなのかね。怖い話、お笑いする人って大抵怖い話やってるよね。
なんかね、落語家さんがね、昔始めたことらしいんですよ。その落語さんが夏になると落語なんか聞いてらんねえみたいな。
はいはいはいはいはい、はい。
あって、はいはい、その夏の間は、うん、なんかその落語の寄席のその場所に、うん、人を集めて、そこで怖い話をやる。その怖い話を。
今 YouTube 見ると怖い話とかいっぱいやってる人いるじゃないですか。
うんうんうん、
やっぱ分かった。話し方が下手くそなやつの怖い話ってそんな怖くないんだよ。やっぱ落語家さんってやっぱ話のプロじゃん。
そうそうそう。
やっぱりあの人たちが話すのはやっぱ怖いんだよ。
やっぱそういうことね。
うん、だから芸人もやっぱプロじゃん、話す。
まあまあまあ、まあ、
そんなハードル上げても超えられないですけど、
怖いですね、怖いですね。急にハードル上げてきましたよ、今。
いや聞いててね、僕はそう思うんですよ。
だから怖くなかったらお前の話下手だからな、みたいな感じになってたから。怖っ。
そう、そこまではないです
よね。そういうことじゃないってことですね。
ま
あ、あ、怖い話ということで。
はい、そうですね。じゃあ、早速ね。じゃあ、まあ、安倍さんを迎えて、怖い話聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
世界事情阿部による怖い話のコーナー。さあ、もう準備は整いましたよ。
はい。
あ、声変えた。
参りましょうか。
あ、怖い怖い怖い怖い怖い。
お願いします。あのですね、
どうしました？
世界事情って我々なんですけれども、
はいはい、
防犯漫才と申します。
あ、やってるよね。
防犯に役立つような漫才というのをやらせてもらって、はいはい、まあ、各地でこう、おまわりさんの代わりに、講話というか、はいはい、一般の人を集めておしゃべりするみたいなのあるんですけど、
はいはいはい、
警察に呼ばれて、こう、呼ばれして、その場所でやるみたいなことあるんですよ。はいはいはい、で、ある時に警察の方に呼ばれていくんですけど、
はいはい、
それ北関東の、そうですね、神奈川県の、はい、まあ、奥地、山梨に近いあたりの方に呼ばれた時の話なんですけど、はいはい、駅で迎えていただいて、そこから車で送っていただくんですが、その間にその警察の方に聞いた怖い話。
超怖そう
というやつなんですけど。
はい。何？はい。
そこがね、今その、防犯漫才今からやりに行くんですけど、うん、ちょっと警察の方が、ちょっと今手が開かなくて僕らが代わりに行くみたいな話なんですよ。で、その場所なんですけど、ちょっと山奥に。
はい。
ありましてね。で、なんか山奥にあるときにこう趣味とかが狩猟とか ども、はいはい、要はその狩りとかをするみたいな趣味のある方がいるんですよ、はいはいはい、でその時にね撃ち落としてその獲物を見に行ったら、はい、白いキツネが
白いキツネ、
こう横たわっていたそうなんですよ。でこれは珍しいなっていうんで、うん、それをまあ剥製にして、うんうん、でその警察署の名物というかになるように飾ってたらしいです、うんうんうん、でその飾り始めてからその警察では、まあ、夜中になると宿直の人がなんかこう獣のうなり声を聞いて、なんかその獣の匂いがしたりとか、うんうん、でそんなことがこう、出始めた、うん、で怖いよみたいな、怖い、でもしかしてその獣のせいじゃないかっていう、そのね、うん、白線のせいじゃないかっていう話があって、うん、あじゃあこれはちょっと気持ち悪いからしまおうかな、うん、
はいはいはい、
で、その倉庫にしまったそうなんです
けど、はいはいはい、
でそのしまった次の日にその館内で 3,4 人が殺されるという事件が起きてしまった、でそのままにしてあったんですけど、でそれからしばらく経って実はその警察署なんですけど、その時にはまだこうプレハブ小屋でなんかその、なんかこれからこう新しいのを作るという
仮庁舎みたいな、
そうなんです、はい、で、それもあって、それを飾ってたみたいなこともあるんですけど、いよいよこう、何年か経って、新しい庁舎ができて移動するってなった時に、うん、その、狐の剥製を、
はいはい、
存在を知ってる人がいなくなってた。
はいはいはい、
要はその警察署の人っていうのは移動が多くて、
はいはいはい、
それがあったよとか、その趣味をしてた人とかもいなくなっていて、
なるほどね、
みんな忘れ去ってたそうなんですよ。うん、でね、じゃあいざその引っ越しをしようとするときに、なんかその倉庫の中でこれを見つけて、はいはい、あこれも移動しなきゃって言って触ってしまった、
は
い、っての警察がいたそうです。でその時に起こってしまったのが、19人が殺められてしまうというある施設の殺人事件でね、僕らその迎えに来てもらって、で車で向かうんですけど、でちょっとその事件があって手が足りなかったんで来ていただいたんですよね、ちょっと寄っていきましょうかって言って、途中にある施設の前に祭壇がこう飾られていて、花束がいっぱい置いてあるところ、手を合わせていきましょうかって言って手を合わせて、その防犯漫才やりに行ったという、そういう話なんです。
なんでくしゃみすんだよ、怖えな。
それってさ、山百合園の話？
あ、ダメですよ。そうです、はい、
だよね。いやだって有名な話だもんね。
そうです、
その偶然そういうことがあったってこと、
ね、そうです、
怖
怖いね。それで結局その狐がちょっと絡んでくるのかね。
まあまあまあまあまあ、
あの事件は確かになんか 怖いよね。
でそのタイミングでこの話を聞いてるんで、うん、ちょっとリアルだったなというお話ですね。
いやいや俺もちょっと言っちゃったけど、だってあのニュース覚えてるからさ、
これうまいこと
言ってましたね。じゃあその狐はもう触っちゃダメ、触れちゃダメってことですね。
その狐、うん、まあ、そもそもそんな真っ白な狐も珍しいもんね。
なんかね、その僕らのオカルト界隈とかで言うと、白い狐ってやっぱ神の使いみたいに言われてるんですよね。だからそれをこう殺めてしまって、しかもこう晒して、しかもねっていうことが、まあ罰当たりじゃないですけど、そんな風な考え方もあるのかな。
話にも出てくるもんね、あの八本の尾っぽを持った白い狐みたいな、
はいはい、
あそうか、
という
怖いわ。
だから某ね、神奈川県の北の方の警察署には未だにそれがいるんじゃない
か。その場所からしてもすでにミステリーゾーンだもん、ミステリースポットもね、まあ、その辺一体がね、うん、怪しいところだもんね、
っていうようなお話
で。でもそれもうやだ、その狐どうすればいいのか分から
ない
。
今もその狐はあるってことなのね。
なんかね、その話によれば、まあまあもう本当にもう触れないところに
それこそお払いをしてね、触っちゃいけないっていう風にしとかないと。そういうお前を、それを狐じゃないんだけども、あいほら、あの、なんか昔の曰く付きの、このなんか、掛け軸とか、
はい、
ああいうのって、その人によっては、ものすごいアピールしてきて、うん、魅力的に見えるんだって。
え、
うん、あ、これはこんなとこ置いちゃいけない。これは飾らなきゃいけない。うん、なんでこんなとこ飾るのって言ったら、うん、いや、だってこれ、こんなとこ飾った方が絶対いいよって言って。うん、
見入られてね、
そうそうそうそう、
買ってきちゃうみたいなことはよくありますよね。だから、まあ、その落語でいうと古道具屋みたいな、
うん、そうそうそう、
今でいうとこのリサイクルショップみたいな話は結構ありますね。
すごい美人の美女、美人の昔の、うん、浮世絵に出てくるような美人の人の絵が描いてあって、すごい魅力的じゃんって言って飾っておくと、家族が、うん、何これ、こんなのなんで飾るのって、これお化けの絵じゃないの、
うん、
よく見たら幽霊みたいな、
いや怖い怖い怖い怖い、
あれさっきやだ、私見た時こんなんじゃなかったのにみたいなのが、
怖マジで怖、
その狐もそういう魅力的なオーラを出したのかもしれない、
うん、そうですね、
不思議な話、不思議な話、
はい、いかがでしたか、そういう怖い話、
怖い、その顔が怖ばってますよ、マジで本当に、
いや怖い話してくれって言うかな
笑い事じゃないから、なんか自分もなんかこの間聞いた話で、うん、その日本刀をもらった人がいて、プレゼント で、
うん、
で、そのもらったプレゼントでもらった人が、こんな日本刀どうすんだよって言ったら、その友人が、え、ちょっとそれ持って帰りたいって言って持って帰ったら、3日未満熱出たらしいっすよ
。え、日本刀って模造刀？
いやいや、本物。
本物、あげたりあれしたりしたらまずいんじゃねえの、
なんかもらったら、もらって、そんなの飾ってらんねえよって言ってたら、じゃあそれ、あの、その友達が、じゃあそれちょっと家に持って帰りたいってって持って帰ったら、あの、3日未満で出たらしい、持って帰った
り。銃刀法で捕まっちゃうんです
か？捕まっちゃうね。
なんか、それあるじゃない、飾るよみたいな。
30センチ以上の、
そう、
だ真剣でしょ、無造刀だったら。
言ってたよ、だから日本刀なんて、だって、すごいなんかこう、なんつうの、いろいろなこう思いが詰まってるんじゃねえか、うん、ね、
それそう、いや、だからなおさらそうだよ、本物だったら大変だよ、
とんでもない、なんか3日未満熱でなって、
僕らその業界では呪物と呼んでます、
呪物、
呪いのね、それそ その刀どうしたの、
また戻ったんじゃない、もらったプレゼントされた人、
え、どういうこと、どういうこと、
だから
もうこれやっぱこれ怖いからもう返します、
返しますじゃない、
返却したってこと、あげる人もあげる人だよな、無造刀にその刀をね。
最近僕らの業界でその呪物をもらい受けようとするっていう人が結構たくさんいる。
なんで？
なんかあるよね、なんかこの人形とかなんかを集めてる人とか。そうそうそう、
だからそういう人のところに連絡すればすぐ渡せますよ。でも集めてる人いますんでね。
そう
でもそういう人って変になっていかないんですかね。
なんかね、平気な人は平気なんです
よ、ね。だってほら、自己物件に住みたい人もいるからね。
そういう業界なんですよ、呪物を集めて。
そういう業界な、どんな業界だよ。
いろんな人がいるよね。
オカルト業界。
オカルト、ああ、オカルト業界ね。
俺なんか絶対に心霊スポットとか自分から行こうとは思わないけど、やっぱり行く人いるからね。
僕めちゃくちゃ行きますけどね。
なんか、後先、なんか、おかしくなってほし
い。だから帰ってきて、で、まあその日、3時とかにこう帰ってきたんで。
3時って夜中の3時、
夜中の3時に帰ってきて。うん、で、雨戸とか閉められないですよ。やっぱりその、夜中帰ってきちゃったから。
あ、
だから雨戸を閉めずに、いつも雨戸閉めて寝るんですけど。うん、で、寝て、そしたら、ダンドンって叩かれたんですよ。
え、どこ叩かれたの？
ベランダ側。
うん、
要はその、玄関じゃなくて、
うん、
ベランダ側2階なんですけど、そこを叩かれて、うん、で、バッと起きて。うん、で誰か来たと思ったんですけど、まあ気のせいかもしれないけど、それで起こされて、で朝起きて考えたら、その時に叩かれた音が雨戸の音じゃなくて、サッシの音を持って帰ってたんです
よ。
だから要はその時は雨戸を閉めてなかったから、うん、明らかにその日に叩かれてるんですよ、その
サッシの音で。なるほどね、なるほどね、
だからちょっと連れてきちゃったのかなと思って。しました
。それはどこ行ったの？
八王子ですね。
八王子、滝のとこ？
そうです、そうです、そうです
。うわ、怖い。
いや、そんな有名なところあるんですか？
八王子は有名だよね、あそこで。長寿の話とかに結構出てくる。
佐々木さん、意外と詳しい。
あそこね、もう今はね、行くと駐車場止めてると、周りのなんか家の人たちがこう出てきて、何やってんのみたいな声かけられちゃうんですよ。
もういろんな人が来るから。
そうなんですよ。なんかね、行く人も行く人でちゃんとこうルールを守ってね、心霊スポット楽しんでいただきたい、ね、
ルールってのはどういうルール
が。だからもうむやみに触らないとか、物を持って帰んないとか、汚さないとかね、うん、暴れない、大声出さない、あ、
周りに迷惑かけないとか、
そうそうそう、
ゴミを持ち込まない、そうか、汚さないか。
行くときはどういうことを注意して、ね、やっぱそういうことを注意して、あとなんか変なもの持って帰らないように、なんか
僕らはその逆にね、呪われたい、
なんだの、
霊障を楽しみたいんで、
霊障を、
うん、だからその塩とか持ってくるの論外ですよ。
でも取り返しのつかないようになったら嫌じゃん。本当に本当にそのあの事故ったとかさ、取りつかれて。
いや、そもそも霊感がないから分かんないですだから。
そうなの？
ね、
すげえ。
取りつかれたいってわざわざこう飛び込んでいくってことか。
そうですね。だから逆に言うとそのスピリットボックスってね、こう霊と話せる機会とかがあったりするんです よ。僕行ってこう神社とかでそれやってると、ブーってこうなんていうのかな、ラジオの音に。何ていうのかな、はい、混じって、うん、幽霊の声聞こえるみたいな機会なんですけど、うん、そんなことで「帰れ」とか言われますよ。
そうなの？
帰れって
言われます。要するに拒否してるってことなんだ。
だ僕ダメなんですか、嫌われちゃうんですよ逆に。
うん、そりゃそうだよ、
前のめりすぎて。
向こうにしたってそんなの来てほしくないよ
そうなんですよ。
だって考えて
こっちはもうコミュニケーション取りたいですよね。
ただ来てるだけだったら、初め優しく言ってくれてもよくないですか。
ねえ。
帰っていただけ
ますか。でもなんかそういう霊障があるから、そこが心霊スポットって言われるわけでしょ。元々はね。はい、ね、何もなきゃそんなこと言われないわけだからね。
この間行ったところもなんかあれですよ。山の上にある神社なんですけど、ね、こう散策というかをしてたら、あの山の下の方。もう本当に周り全部山なん、もう誰もいるはずないんですけど、女子高生の笑い声
怖いから。
女子高生の笑い声、一人それとも複数
2,3 人で喋ってるみたいな感じのノリで、キャハハハハって言われました。と思って、
どうしたそれ
で、で一応動画を回してたんで、動画に声が残ってました。
ああって笑った声が、
やっぱそこに全員分かったんで、何今の、
いたのよ、女子高生いたのよ。
なんかそういう事件があったってことなんです
よ。それがわかんないんですよ。そこは調べたいんですよ、ね。
それも八王子なの？
それは、あれです。相模原ですね。
怖い怖い怖い怖い。
相模原もいいよね。
相模原
も。相模原怖い。もうそういうのやろ。他になんかないですか？
他になんか
怖い。
普通に僕あれなんですよ。その、歩いてるじゃないですか。
はいはい。
音が先行するときがあって。
音は？
で、僕、なんか人の気配を感じてね、こう、後ろから歩かれるの僕好きじゃないんですよ。はいはいはい、で、なんかついてくんなと思って、コツコツコツってある、女の人のヒールの音が聞こえるから、ちょっとこれやり過ごそうと思って、ふって振り見たんですよ。そしたら、こう、ヒールの足先が見えて、で人歩いてんだと思って、これを避けようと思って、パッて避けたら、誰もいなかった。
怖いから。
どういうことどういうことどういうこと、足元が、足だけ見えたってこと？
霊感ある人だって、絶対。
そうだよ、霊感あるじゃん。
これ真っ昼間です。
霊感悪いじゃん。
後ろを歩いてるからもう、なんかもう嫌だな、せかされるの嫌だなと思って。こう、見たらここにヒールが見えて、うん、あ、じゃあ、避けようと思って、って見たらもう誰もいなかった
。だって、お化け、霊感のある人、そういうのが見える人って別に夜も昼も関係ないですからね。
ああ、
そう、ね。昼間でも信号待ちするとき、ひょっと向こう見たらポーズ立ってて、ね。
普通の人と見分けがつかないって
言
います
けどね。ああ、でもあの人、この世の人じゃないなって分かるって言うもんね。
いやもうこの周り歩いてる人たちがこの世の人じゃなかったらどうして、すげえ考えてるからもう。
大丈夫、
超怖え。
俺ら霊感ねえから。
ああ、そうかそうかそうか。
あんま霊感はない方な
の。やるよ絶対もう。
ある人は小さい頃からある。
そうね、ちょっと羨ましいです。
もう果たして
来なきゃない。羨ましくないよ、見たくないよ。
見える人はね。
安倍さんはそれでまたこれ 今もそういう心霊スポット探訪みたいなことをやって、
はい、でも僕はもう見たい派なんですよ。
見たい派
も見たいんですけど、なかなか見せてくれないっていうね。
いやもう靴見てんじゃないですか、足先。
いやそんなんじゃ足りない、ちゃんともう確実にここにいるみたいなのね、なんとか。
あれほら、三軒茶屋のポルターガイストってあるじゃん。
何それ、
はいはい、あれって本当なのかね。
どうなんすかね、あそこの横沢スタジオでしょ、ね、今有名なんですけど、
都会のど真ん中、
あれは本当にそうらしい、ないんですよ、行きたいです。
行けるの普通の人の、
なんかあれでしょ、やっぱりその予約とかがね、いっぱいで。
予約したらいけるの？
いけるんじゃないですか。
別にそこのレッスン生とかで、稽古場借りたいとかしなくても。
うん、だから多分、金銭的な問題と予約のこう、入り具合とかと、
なんか確実に見えるとかって。
ね
え！ YouTube で出てるよ。
あれなんか出すぎてテレビでね、ごちゃになってるんですよ、テレビで。
だからそれを、この間、チャイムの、浅草の芸人のチャイムの松岡ってのいるんだけど、そいつに言ったら、いつもそういうの好きでよく言ってたけど、
あ、そうなんですか、
いや、そんなの、あんなの絶対嘘ですよみたいなこと言ってっからさ、あ、そうかなと。でも、明らかに、あそこは、なんか、やばいって言うからさ。
超有名ですよね。
すごいよね。まあ、どういう因縁かしね。手が出てくるんですからね。
出てきてましたね。YouTube 今までやってますけど。
しかも、だってドキュメンタリーで2本出てるでしょ、ね、
え、ドキュメンタリー手2本出てく
る？違う。2本、ドキュメンタリーが2本あるんだ。
怖ぁ。
三茶のポルターガイスト。
マジでやだ。
見たいよな。
そう言われても家帰ってもない YouTube 見ないです。
うん、阿部さん行けばいいじゃん。
行きたいですよ。なんとかちょっとこのように今探してるところです。
うん、その、正規の入り方し、あれして、
うん、
だから、オケヤンと一緒に、ちょっと稽古、漫才の稽古するぞって、借りれるもんなら借りて。
確かにね、行きたいですけど、なかなかね。
貸しスタジオじゃないのか。
貸しスタジオじゃないですね、あそこ。なんかね、事務所を持ってる。
じゃあ、誰かが行かないと、誰か知り合いがいないと。
そうなんですよ。だから、ちょっと有名な YouTuber さんとか行けるんですけど。
あ、そうなんだ。
元ムーの編集長やってたスミさんとかっていう YouTuber の方とかはいけてます、
うん。そういうことで名前が広がってどうなのかね。まあそれはそれでいいのか。
もうそれはいいんじゃないですかね。もうあんまあそこまで出ちゃってるんで。
うん、
横沢スタジオっていう名前までね。
へ、
だむしろ、日本だけなんですよ。例えばその事故物件みたいなので嫌だな、みたいなので。イギリスとかアメリカとかあっちの方っていうのはもう幽霊が出るホテルとして売り出すんですよ。
だってあっちはさ、
そ
う、城とかにしてもさ、築百何年とかもう歴史があるじゃん。
そうそうそう。
いて当たり前みたいなさ、ところがあるからさ。
だから出るのを楽しみにしてみんな行くっていうね。だから出ますよっていうの
を。そういうこと？
売りにしてるんですよ。
幽霊出ますよって言って、で、その泊まりにみん、そのもう歌ってるってことですもんね。
そうそうそうそう、むしろ高いんですよ。だから
日本でもほら座敷わらしが出る旅館とかっていうと、
あるあるある、
ちょっと高いもんね。
高いです、高いです。
人気もあるし、
ちょっとどころじゃないんじゃない。だったら総理大臣全員泊まってるんですよ、あそこの部屋。
あそこは泊まることによってご利益があるんだよね。
そう、
あの座敷わらしの、
座敷わらしに会うと総理大臣になれるんですよね、確か。
だからお金が、
だからもう少しね、日本がそういうのを楽しめるっていうか、楽しむ方に触れてくれないかなって僕は思ってます
ね。もう安倍さんみたいな人がいっぱい出てきたらね、
うん、まあでもこれだけでもそういう心霊とかもみんな楽しい人がいれば、やっぱり出るっていうのはちょっとそれなりのあれになりそうですよね、う
ん、今ね、あれなんですよ、その事故物件をね、その住む人もいれば、その一回住んでその事故物件じゃなくするって人もいるんですけど、今事故物件専門の不動産屋さんもいるんですよ。
え、どういうこと？自己物件専門
の。これは僕があって、価値モードっていう会社の小玉さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方は、自己物件を自己物件じゃないかもしれないですよっていうのを証明するっていう。
え、要するに自己物件だけど普通に住めますよっていうことを証明するってこと？
うん、
どうやんの？
だから実際その機材とか持ち込んで一晩暮らして、で、何か起こったとか、何も起こんなかったとかっていう検証をして、で、ここは何も起こりませんよ。だから、大丈夫ですよっていう保証。もしくは出てくる場合は、その会社が、借り上げるんです。
ああ、そういう心霊現象があった場合は、
だから保証します。だから、その、借り主も、と損をしないし、で、借りる方も、その保証をもらってから、何も起きませんよって保証を入もらってから入れる。
安倍さん、そういうの実験俺やりますよって言えばいい。
ダメなんですよ。
なんで
これバイトしたいって人いっぱいいるでしょって言ったら、やめますよって
。そうなの？
そうなんです。だから僕らみたいな結構いっぱいいるんですよ。だからあとそこはプライベートなんつうの、本当の仕事なんで明かしたくない人がいるんですよ、持ってる側が。だからそうすると僕らが行ってもそれ行って、ね、検証したところでそれがどこかって僕ら言えなくなっちゃうんで。
なるほどね。大島テルなんかあれなんだろうね。あんないっぱいバーッと出てきてるじゃん。
そうです。だからその人は大島テルとは逆なんですけど。 やってることがね、もしもテレビはあそこの事故物件ですよっていうのを、
告知して
るわけ、そうです、そうです。その逆をやってるみたいなことなんですけどね。
すげえな
ー。でもその人別に大島テレビさんと仲良しなんですけど。
あ、そうなんだ、うん。でもそれやる人も、その実験する人も、自分に霊感があるかどうかによって違ってくるんじゃない？
ねえ。その方はだんだん霊感がついてきたんでしょうね。
つくもんだな。
すげえ。
今は音が聞こえるらしい
です。俺の友達の住んでたアパートって確実に出るって言ってたけどね。ほら、世田谷一家殺人事件があった、
うん、怖い怖い怖い、
駒沢大学の野球グラウンドがある向かいの、はい、うん、そういう事件があったじゃん、
はい、
そば、祖師ヶ谷大蔵のアパートにそいつはいたんだけども
、うん、はい、行きたい。
そいつはね、女の子を連れてくるじゃん、部屋に、うん、その時だけ、なんかそういう女の心霊みたいなのが出てくるんだ。
へー、い
い。夜寝てるといきなりなんか首をぐっと絞められる気がして、パーッと目開くと髪の長い女が
いや怖い、
その上に馬乗りになって、うん、そいつの首をぐっと絞めてる。
へ
ー。でそいつが苦しいから、うん、うん、苦しいっつって、お前は誰だって言ったら、その絞めてる女の霊が、うん、リンダ。
怪しいが出てきた。
本当に言ったんだって、リンダ。それで最初から風呂場に行ったら、それ引っ越した時からなんかちょっと変な感じだなと思って、風呂場に行ったら、排水溝のところが全然水が流れない。
何
これと思って排水溝を上げて掃除したら、長い髪の毛と、
いや
あとこんなカミソリがいっぱい出てきた。
やったじゃないよ。
そいつはライターみたいなことやってたんだけど、うん、家で部屋でこうやってパソコンやってるじゃん、うん、そしたらなんかパソコンの画面に、うん、なんか部屋の影が映るんだけども、うん、その影のところからシュッと誰かが動くみたいな気配がすごいするんだって、うん、でお前よくそんなところに住んでれるねって、うん、いやだってそこ安いし寿司が大蔵から近いんだって言ったら、
はいはいはい、
だからトンネルズの木梨憲武さんの自転車屋さんのそばなんだよ、うん、
へ
え、割と自分は気に入ってるんだ、うん、自分は割とそういうことは気にしないんだ。
最高じゃないですか。
そういう人もいるんだよ。
だから同じです。
じゃあ調べに行きたい。
そうそう、あともう一人俺の試合で舞台監督やってるやつがいて、うん、そいつもそういうところに住んでたね。
へえ、僕も住みた
い。ただもう黒い髪の長い女子がリンダっていうの、ちょっと金髪じゃねえんだっていうのがちょっと俺はあれでしたけど、
だから俺どういう状況か分かんないか分かんないし、まあ俺らそれ聞いてお前本当かよって笑うけど、実際どういう状況だったか分かんないけど、もう不思議だな。でもそいつ嘘言ってる風に見えないんだよね。
いや行きたいな。
豚缶やってる人なんか、朝川崎さん、俺昨日俺の部屋から部屋の壁から女の人が出てくるんですよ。
どういうことだよ、もう。
最高じゃないですか。
でも、平気なんだよ。
すげえ怖えわ。
もうそろそろね。
そうですよ、もう。マジで怖い。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
ちゃんです
。トッコンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
嘘つけ。
エンディングのコーナー、ありがとうございました。
お父さん屋に行ったらさ、そういう岩月の事故箱みたいなのありませんかったら紹介してくれるんじゃない。
そうですね、ただ冷やかして思われたらダメなんですよ。
だから安倍さんずっと今借りてる不動産屋さんとかあるんじゃない
。うん、だけどだからその本当に借りる気があるんですかで行かないと多分相手にされないです。
ありますよ、
うん、それで行かなきゃいけないで出てくると思いますけど、
いや俺は絶対嫌だけどな。そんなに家に帰ってまでストレス感じたくないからな。
いや、ストレスじゃないでしょ。ワクワクしてしょうがないですよ、ね。
だからそういう人もいるし、それをストレスだって思う人もいるじゃん。
確かに。
やっぱ人それぞれなんで。
次どこ狙ってるんですか。次こうあそこの
心霊スポット
行こうと思ってるみたいな。
もう全然まだまだ行けてないんで。 どこでもいいんですけどね。
そういうのは どこで調べるの？
まあ、ネットとか、あとその YouTube に乗っかって、例えばそのシネスポットに行っている動画とかあって、ここまでは俺ら行ってないみたいなのはあります
よね。安倍さん的にはさ、行ってみてなんかそういう心霊現象があったら、ここは大当たりだみたいな感じになるじ
ゃん。はいはいはい。
すごいな。
まあ、いくつか紹介に行きますけどね。
行かないから
めちゃくちゃいいんですよ、ここはいい
です。昔ほらだってそういう心霊スポットにいてさ、やってるやつを恐喝して金巻き上げたり
する。いや、そんなやつはいいんだ。
いや、そいつはそいつですげえなと思って、だってカモが来るのずっと待ってるわけですよ、そこで。
怖い。
まあ、そこで毎日毎日そんな心霊スポットよく行くなって
。いや、あれですよね、多分今日3組ぐらい発上げしたけど、
まあ、それで
この一組
みたいなね。
かー、怖い。もう本当に嫌だ。すげえな、そいつも。
いやいや、大丈夫、お金ちゃんと巻き上げたから。あれ、これ枯葉じゃん。
いやー、タヌキ、タヌキ、わかんない、間違えた。
でもそれもね、タヌキに化かされるみたいな話も結構あるんですよ。
マジで。じゃあそれは次回伺いたいと思います。以上、世界事情安倍さんでした。ありがとうございました。